藤沢歴史探訪のコーナー、今月は郷土歴史家の宇津さんと松坂さんにお話を伺っていきます。お二人、今月はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、宇津さんはもう久々に登場という形になります。そして松坂さんは初めてのこのコーナー登場となりますが、今月お二人に藤沢の遺跡についてというテーマでお話を伺っていくんですけれども、宇津さんの専門というのはどういった時代なのか、どういったものを扱っているのか、専門について宇津さん教えてください。
はい、私は仕事では古いものから新しいものまで何でもござれで埋蔵文化財をやってるんですけれど、まあ、その中でも一番自分が得意としているのは鎌倉時代から戦国時代まで、いわゆる中世と呼ばれている時代です。
ありがとうございます。松坂さんは専門どんな感じなんですか？
はい、私も仕事では埋蔵文化財全般なんですけれども、はい、専門はですね、古墳時代の特にお墓が専門になります。
もうそれぞれ得意分野が違うお二人、今月はですね、専門的な話、その得意分野からいろんなお話を伺っていこうと思うんですが、今月のテーマは藤沢の遺跡ということなんですが、宇津さん、この藤沢には遺跡があるんでしょうか？そしてあるとしたらどこにあるのか、どれくらいあるのか、宇津さん教えてください。
はい、藤沢にはですね、実はたくさん遺跡があるんですよ。ちなみに田畑さん、遺跡藤沢にどれくらいあると思います？
質問返しでいただきましたが、はい、10個ぐらいはあってもいいかなと思うんですが。
10個ですか。実はですね、なんと360箇所以上あるんですよ。
360ですか。
そうなんですよ。
それはもう今現在分かっているものだと思うんですけれども、その数にちょっと驚いたんですが、これ増えていく可能性もあるんですか？
はい、そうですね、現在分かっている数がそれぐらいですので、毎年毎年ですね、新たに見つけたりとかすることはあるので、増えていくことはこれからもあるかと思います。
藤沢市はそんなに小さい市ではないかなとは思うんですが、その中でもこの360という数字がびっくりしたんですが、どういった場所にあるのか、どんな種類の遺跡があるのか、宇津さん教えてください。
はい、いろんなところに実はありまして、一番南はどこかというと江ノ島です。北はもう本当に綾瀬とか大和とかの市境全般的にあるんですね。で、さらに言うとですね、実は市役所もですね、一部遺跡になっています。
そうなんです
か？そうなんですよ。はい、ですので、この新しい新庁舎を建てるときにですね、遺跡があるかどうかの調査もしてます。
建ってからじゃ調べられないですもんね。
そうなんですよ、建ってからだと壊れてしまうので、その前にですね、建物建てる前に私たちがですね、調べるということをすることもあります。
ちょっとそれは初めて知ったお話だったんですけれども、前の建物を壊して、でそこに新しい建物を建てるというその中 で結局何かあったんですか？
この市役所のですね、新しく建つ場所については何もなかったという形で発掘調査はしていません。はい、
そうですか。藤沢にはたくさんその遺跡がありっていう話からちょっと広がっているんですけれども、時代もいろんな時代のものがあるんですか？
そうですね、いろんな時代があります。一番古い時代ですと、人類というものが誕生した旧石器時代、それから新しいものでは第二次世界大戦のものもですね、遺跡として扱うものもありますので、旧石器時代から戦争時代、それ辺のものがですね、藤沢にはあります。
それが遺跡で何かが見つかるごとに、その時代を調べて、でその生活が分かったり文化が分かったりする、そういったものがこの藤沢市内であるということ、まず皆さんにちょっと宇津さん知ってもらいたいですね。
そうですね、本来ならば博物館とかそういうものがあれば皆さんに知っていただくことができると思うんですけれど、残念ながら藤沢市には博物館がないので、いろんな手を、例えばですね、展示をしたりとか、講演会をしたり講座をしたり、市民の皆さんにですね、知っていただきたいと思っております。
そうでした。もう宇津さんに前回出ていただいた時も、ちょっと貴重なものを展示していただいたり、それを皆さんの目に触れる機会をですね、作っていただいているということで、そういったね、お知らせもこのコーナーでもしてきました。またちょっと新しいものが見つかったら皆さんの目に触れられる、でそしてどんな時代だったのか、改めてそのものを見て分かることがね、きっとあるかもしれません。さあ、そしてですね、宇津さん、この藤沢市内で、そのいろんな種類の遺跡があると思うんですけれども、で時代ごとにもありますよとお話ししていただきましたが、それがこう全体的に広がっているという話があったんですけれども、ズバリこの遺跡ってどういったものなのか、発掘調査ももちろんそうなんですが、専門的な人から見て、この遺跡ってどういった大切なものなのか、どんなことが目的なのか、改めて教えていただけますか？
そうですね、遺跡というものは昔の人が生活していた痕跡です、つまり私たちのご先祖さんがですね、どういうふうに生きていたのか、それをですね、知るいい手立てになります。じゃあ古文書があるからいらないんじゃないの、発掘なんてって、思う方もいらっしゃると思うんですけれど、そうじゃないと、なぜならば古文書に書かれているのは、例えば政治家だったりとか偉い人の記録、 一般市民の記録はないんですね。まあ、ですので発掘をして一般人がどういうふうに生活をしていたか、それを知ることがですね非常に大事なことだと思います。
とても分かりやすくご紹介していただきました。さあ、藤沢市内には360以上の遺跡があるよということで、今宇津さんにお話を伺ってきたんですけれども、松坂さん、この遺跡発掘するときに、その発掘に至るまでどんなプロセスがあるのか教えていただけますか。
はい、実はですね、たくさんのプロセスがあります。まず一番初めになんですけども、遺跡の範囲、遺跡がある可能性がある範囲というのが360箇所決まっているんですけれども、まずですね、開発とか家を建てるとかそういった時に郷土歴史課の窓口の方にですね、該当しているかどうかを業者さんなどが調べに来ます。年間3000件ぐらい調べに来て、その後実際に、まあ、工事しますよっていう届け出を出されるんですけれども、まあ、それがだいたい500件ぐらい、これはですね、神奈川県内の中でも2番目か3番目ぐらいに多い数になります。で、開発事業に合わせて、まあ、その事業が遺跡に影響がありそうだなと我々が判断したときに、次には試し掘りの調査をします。試掘調査ですね。これを行った後に実際に遺跡が見つかりましたよ、見つからないですよっていう判断をするんですけれども、見つかった場合に初めて発掘調査になります。で、試掘調査自体は、まあ、年間、まあ、40から50件ぐらい現在行っているんですけれども、その中でですね、全てが発掘調査になるわけではなくて、昨年度は発掘してくださいっていう指示を出したのが9件ありました。調査規模なんですけれども、これはですね、面積にもよるんですけれども、試掘調査、先ほど言ったものは、まあ、4、5人程度の小規模なものなんですが、実際の発掘調査はですね、まあ、大きさに合わせて十数人から、まあ、20数人というなかなか大人数で掘る現場もありますので、まあ、まちまちになりますね。実際発掘をする上ではですね、はい、まあ、これが年間を通してありますので、実際に夏とか、まあ、冬とか季節問わないっていうのが結構大変なところで、まあ、これは年間を通して、まあ、市内で行われています。面白いのはですね、発掘調査で出てきた出土品なんですけれども、これは最初ですね、落とし物として警察の方に遺失物として届けられます。神奈川県の方でも同じように書類を提出するので、警察と県の方でこれは埋蔵文化財ですと判断して、まあ、初めて文化財として認められるという流れですね。
初めて聞いたので、なんかいろんなね、その、まあ、手続きが必要なんだなっていうのはもう分かっていたんですけれども、遺失物として扱われているといったところがちょっと、まあ、意外な形 でそこでまた判断されるということでね、ちょっと面白いなと思ったんですけれども、まあ、調査を行う上で松坂さん、なんかちょっとこう苦労したこととか今までのこう経験から何かございますか。
そうですね、実際に一番大変なのは、はい、何が出てくるかわからないっていうところですね。試掘調査をまず最初にするっていうふうに言ったんですけれども、これはごくわずかしか掘らないので全容がわからないんですね。で、実際に発掘調査をする上では、例えばどれぐらい期間が必要かとかっていうのを出さなきゃいけないんですけれども、その上でですね、今までの経験とかを踏まえて予想しなきゃいけないっていうところが結構大変な部分ですね。まあ、あと安全面だとか、そういったいろいろ考慮しなきゃいけないことが実はたくさんありますね。
まあ、専門的なものですしね、誰もができるお仕事ではないので、そういったところでもやっぱりこう経験値がものを言ってくるのかななんてね思いますけれども、さあ、それではおしまいにですね、宇津さんから皆さんに貴重な時間を過ごしていただける、はい、そういった展示があるということなのでご紹介いただけますでしょうか。
はい、実はですね、本日11月6日から12月1日までですね、湘南大場市民図書館で大場城のですね、展示が行っています。そこではですね、大場城でこれまで発掘で見つかった土器とかそういうものがですね見れますので、皆様よろしければぜひ足をお運びいただければと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、おしまいにですね、お知らせをいただきました。宇津さんといえば大場城に詳しいということで力が入る、そんな展示になっているんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん足を運びいただきたいと思います。今月はですね、お二人に藤沢の遺跡ということで、それぞれ古墳時代、そして中世の時代、専門としているということで、最初にご紹介していただきましたので、今月はですね、たっぷりとそこも絞って、いろいろね、お話を伺っていこうと思います。皆さんにとっても、その360という数字もちょっとびっくりしましたけれども、そんだけ遺跡があるということ、知っていただければと思います。今月は、郷土歴史家の宇津さん、そして松坂さんにお話を伺っていきます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。